はい、こんにちは、左大臣光永です。北野天満宮に参拝してきました。6月末の名護市の大祓いに向けて、もう拝殿前に茅の輪が設置してありました。2本の笹竹を立てて、その間にしめ縄を張り、その下に大人が頭を掲げてやっと通れるくらいの茅の輪を立てるのです。青々とした茅の輪が雨にしっとりと濡れて綺麗でした。本日は平家物語巻の第8より太宰府落ちです。平家は尾形の三郎これよしによって太宰府を追い落とされ、長門の国を経て四国讃岐の屋島に逃げ延びます。前回織田巻からの続きです。太宰府落ち。平家今は都を定め、代理作るべきよし沙汰ありしに、これよしが謀反と聞こえしかば、いかにと騒がれけり。平大納言時忠の今日申されけるは、かのこれよしは小松殿の御家人なり、小松殿の金立ち一所向かわせたまいて、こしらえてごらんぜらる病や騒動乱と申されければ、まことにも、とて小松の新参身の中将助盛の今日、御役よきで豊後の国に打ち越えて、ようようにこしらえたまえども、これよし従い立てまつらず。あますさえ、君たちをもただいまここで取り込めまいらす病騒らえども、大事の中に小事なしとて取り込めまいらせずは何ほどのことか、渡らせたもうべき。とうとう太宰府へ帰らせたまいて、ただご一緒でいかにもならせたまえ、とてお返しし立てまつる。これよしが次男野尻野次郎これ村を使者で、太宰府へ申しけるは、平家は重恩の君にてましませば、兜を脱ぎ弓をはずいて参る病騒らえども、一院の御城に速やかに苦国のうちを追い出し参らせよと騒動、急ぎいでさせたもう病や騒動乱と申し送ったりければ、平大納言時忠の今日、ひよぐくりのひたたれに糸くずの袴、たてえぼしでこれ村にいで向かってのたまいけるは、それ我が君は天孫四十癖の小刀、人皇81代の帝なり、天正大臣小八幡宮も我が君をこそ守りまいらすさせたもうらめ、なかんずくに故大正大臣入道殿は方言平時領土の激乱を鎮め、その上鎮西の者どもをば内様へこそ召されしか、東国北国の京都らが頼朝義仲らに語らわれて、使用せたらば国を預けよう、将を束んというをまことと思いて、その花文語が下旨に従わんことしかるべからず、とぞのたまいける。文語の国士行部教三味頼助の今日は、極めて花の大きに弱しければ、こうはのたまいけり。これ村帰って父にこのよしいいければ、こうはいかに、昔は昔今は今、その儀ならば速やかに追い出し立てまつれ、とて聖そろうるなんど聞こえしかば、平家の侍現代府の方眼末里津の方眼森住、強行法売のため喫会に候、召し取り候らわん、とてそのせい三千余期で筑後の国高野の本城に発行して、一日一夜攻めたたこう、されどもこれよしがせい運下のごとくに重なりければ、力及ばで引き退く。平家は尾形の三郎これよしが三万余期のせいにてすでによすと聞こえしかば、取るものも取りあえず太宰府をこそ落ちたまえ、さしも頼もしかりつる天満天神の締めのほとりを心細くも立ち離れ、かよ町もなければそうか法蓮はただ名のみ聞きて首相幼女に召されけり、国務を始め立てまってやんごとなき女房たち袴のそばを取り、大糸の池の継承運格差し抜きのそばを挟み、水木の塔を入れて勝ち裸足にて 我先に先にと箱崎の杖こそ落ちたまえ。折り伏し下る雨車軸のごとし。吹く風いさごうあぐとかや。落つる涙降る雨。湧きていずれも見えざりけり。住吉箱崎家臣宗方伏尾神。ただ首相旧都の観光とのみぞ祈られける。垂水山うずらばまなんというががたる剣難もしのぎ、病病たる兵さえぞ赴きたもう。いつ習わしの恩子となれば、恩足よりいずる血はいさごを染め、紅の袴は色を増し、白き袴はすそぐれないにぞなりにける。かの玄奘三蔵の流砂壮麗をしのがれ剣苦しみも、これにはいかでか勝るべき。されどもそれは、愚法のためなれば、自他の利益もありけん。これは恩敵のゆえなれば、御世の苦しみ、かつ思うこそ悲しけれ。原田の大夫種直は、2000余期で平家の恩ともに参る。山鹿の兵道寺秀藤、主戦義で平家の恩迎えに参りけるが、種直、秀藤、もってのほかに不破になりければ、種直は足狩りなんとて、道より引っ返す。足屋の津というところを過ぎさせたもうにも、これは我らが都より福原へ通いしとき、里の名なればとて、いずれの里よりも懐かしゅう、今さら哀れをぞ催されける。神羅、白斎、高麗、慶丹、雲の果て、海の果てまでも落ちゆかばやとはおぼしけれども、波風向こうてかなわねば、兵道寺秀藤にぐせられて、山鹿の城にぞこもりたもう。山鹿へも敵よすと聞こえしかば、小舟どもに召して、よもすがら、豊前の国、柳ヶ浦へぞ渡りたもう。ここに、代理作るべきよし、沙汰ありしかども、文言なかりければ作られず。また長門より、源氏よすと聞こえしかば、天小舟に取り乗りて、海にぞ浮かびたまいける。小松殿の三男、被弾の中将清常は、もとより何事も思い入れたる人なれば、都をば、源氏がために攻め落とされ、鎮西をば、これよしがために追い出さる。網にかかれる魚のごとし、伊豆へ行かば逃るべきかは、ながらへ発すべき身にもあらず。とて月の夜心をすまし、船の館に立ち入れて養生を寝取り漏洩して遊ばれけるが、静かに経読み念仏して海にぞ沈みたまいける。何女泣き悲しめども海ぞ泣き。長門の国は真珠納言智盛の京の国なりけり。木代は紀伊の行部の大夫道助というものなり。平家の小舟どもに乗りたまえるよし受けたまわって、大船百余艘転じて立てまつる。平家これに乗り移り、四国の地へぞ渡られける。重吉が沙汰として四国のうちを催して、讃岐の屋島に型のようなる板屋の代理屋御所をぞ作らせける。そのほどは怪しの民屋を皇居とするに及ばねば、船を御所とぞ定めける。大糸の池の継承運閣、天の苫屋に日を送り、静か伏戸に世を重ね、両道激衆を海中に浮かべ、波の上の高級は静かなる時なし。月を浸せる牛尾の深き憂いに沈み、霜を覆える足の葉のもろき命を危ぶむ。須崎に騒ぐ千鳥の声は暁恨みを増し、粗相にかかる火事の音、弱に心を痛ましむ。炎症に白露の群れいるを見ては、源氏の旗をあぐるかと疑い、野岸の領海に泣くを聞きては、つわものどものよもすがら船をこぐかと驚かる。 青蘭肌へを犯し、衰退睾丸の色ようよう衰え、宗派眼を受けて害と暴挙の難だ抑えがたし、水長後継に変われるは羽生の小屋の足すだれ、訓路の煙に異なるは足火拓屋の屋敷につけても、女房たち尽きせぬ物思いに紅の難だ席合えねば、緑の眉ずみ乱れつつその人とも見えたまわす。平家一門が尾形三郎これよしによって太宰府を追い落とされ、長門の国を経て四国讃岐の屋島に逃げ延びるまででした。次回、征夷大将軍の院宣に続きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。